8月最初の土曜日、私学塾塾長畑山敦史先生を迎えしての敦史塾長の教育相談のお時間でございます。こんにちは。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
さあ、本当に言いたくないですが、
言えばいいほど。
本当なんでしょうね、この暑さって言ったら。はい、まあ、こういう暑さの中、皆さんは今どういったお勉強をされているのでしょうか。それでは、早速ご相談から参りましょう。はい、中学校3年生男子のボブ君です。実業系の高校と進学校どちらの方がいいですか。ストレートな質問ですね。はい、そして中学校3年生女子熊さんから。体験入学があり、厚生と北高に行きました。厚生は付属幼稚園で体験ができて、北高は吹奏楽部があって、どちらも魅力的です。どうしましょう？迷います。はい、はい、こう自分の、その進学した時の姿をこうイメージできたんですね、はい、彼女はね、はいはい。で、中学校3年生女子のバンプさん。塾長、真夏日の中お疲れ様です。ご丁寧にありがとうございます。はい、私は第一志望を8校にしています。つい先日、第二志望の八戸西高の体験入学に行ってみて、自分に合っていて明るい学校だと分かりました。八高も良かったのですが、西高第一志望にしようか迷っています。個人的ではありますが、塾長は何を基準として決めればいいと思いますか？
そうですね。
はい、皆さん、はい、だんだんとこう、実際、その第一希望をどこにしたらいいのか、うん、そういったあの、こう、切実な感じがこう伝わってきてますね。
そうですね。
はい。
この夏に、あの、体験入学。
はい。ま
あ、大学でいうと、あの、オープンスクールっていうのが、はい、県立高校、私立高校で行われてます。
はい。
で、それにですね、まあ、ちょっと今日の朝の、朝刊の連載にも書いたんですが、はい、あの、自分がですね、受けようと思ってる高校の体験入学にしか行かない。で、あの、どうやって決めたらいいですかと言ってる割に、さっきの子は北高と高生にしか行ってない。
はい。
で、北高に受かるのかっていうと、わからない。
はい。
下げないのかっていうと、いつ下げればいいんですかと。
うん、
まあ、もっと言うと、上げる時が来るって子も思ってる子もいるかもしれない。
はい。はい、はい。
じゃあ全部見ればいいでしょ。
うん。
で、見て決めればいいんじゃないのかなって話なんだけども、やっぱり、なんでしょう、近いからとか、
うん、
通いやすいからとか、うん、そういうので、体験入学、そもそも申し込みからそうなってます。
ああ。はい。もったいないですね。せっかくそういうその体験入学っていうシステムがあって、
はい、
スケジュール的に見られるのであれば、みんな見てほしいのにね。ね。
っていうことの何かね、そういう、コーディネーターじゃないけど、
はい、
コンサルタントみたいなね、
はいはい、
なんか体験入学ってのはこういうふうにして進路を決めていくんだよっていうアドバイスが本当はね、5月6月にあれば良いのかなと思います。
はい、
まあ、塾生にはだからそういうふうにアドバイスをして全部見てこいと、
は
い、日程が可能な限り、
そうですね、
だから8校受けなくても、はい、8校見て北校見て東も西もみんな見ればいいじゃないですか。そうすると進学校も実業高校もみんな見ればいいじゃないですか。
うん、
それで決めるべきなんじゃないかなとかね。
うん、
そうするとまた違いもわかると思うんだけど。
そうですね。うん、まあ、何を基準として決めれば良いと思いますか。まあ、その基準を決める前に、まずはみんな見てみようよという。
経験ね。
はい、
体験ね。
そういうことなんですね。
だから最初の子は何ですか、進学校と実業高校。これもあれでしょ、はい、大人の感覚で言ったら普通高校か実業高校ですよね。
そうですね。
で、普通高校の中に進学校と進学校じゃないところがあるんじゃないのかなと。
うん、
もうこれだけでも迷ってるわけです。
うん、
で、なんだろうな、今の時代はね、例えばどっちかがダメだよってのは言いにくいじゃないですか。
あ、はい。
さっきの今、西高の子も、八高の子も。
はい。
で、八高と西高を比べて、八高第一志望にしてたのに、第二志望だった西にも行ってみたら、自分に合ってるような気がすると。
そんな気がした。
雰囲気がね。
はい、はい、はい。
で、そっちを第一志望にしていいですかっていうわけですよね。
うん。
なんて答えますかね。
いや、ダメとは、よ、いい、いいんじゃ、うん、いい、いい、いい
んじゃ。それはだから、なんか高校側に気使ってないですか？高校に気を使うと、西がダメで、八校が丸とか、どっちかが丸でどっちかが罰って話はなかなかしづらいですよね。
しづらいですね。
で、今もうね、甲子園に行くとこ行かないとこもあるし、
うん、
ブラバンもあるし、
うん、
保育館もあるし、
うん。
だから子供たちってすごくこう、今目の前にある二つを選んじゃってるから、
うん、
本当いっぱいの中からね、
うん、
こう分けてあげれば本当はいいと思うんですが、うん。 はい、まあ、いずれにしてもですね、高校っていうのは、大学とか就職とかの一つ手前ですよね。
そうですね。はい、
だから、そのための勉強の3年間になるはずなのに、うん、明るさが自分に合ってると。
あ
いや、悪くはないけど。
はいはい
はい。はいはい、
まあ、暗いより明るい方がいい
的な。だよね。だからそういうような感覚を、やっぱり大人はアドバイスしなきゃなんないんじゃないかなと思うんですね。
うん、
で、私たちは塾なんで、うん、もう少し突っ込んだところで言うと、はい、じゃあ、子供たちは将来大学に行くんですかと。
うん。
どのぐらい行くと思います？
いや、今はもうかなりの割合行くのかな
ぁ。ですよね、
うん。
で、かなりの割合ってのはちょうど1日前の新聞に載ってたんですね。
はい。
で、それで今、大学に行く割合が、デイリー東北ですよ。はい、デイリー東北によると、42.7%、過去最高だって言うんですよ。
うん。
ってことは、100人中42名。
はい。
ってことですよね。
はい。
これ過去最高だ。
へぇー。
青森県で。
はい。
でもね、多分ね、子供たちに手挙げさせると、8割、9割は自分はなんか、大学に行ってからとかいう可能性もある、
うん
うん、じゃあこれ何の違いなんだろうと、
はい、
そしたらその何ですか、その国立大学に行くのもなんか初めて2000人を超えたとかね。で、新聞によると国立大学に行くのは 34.7% だって書いてるんですよ。なんか結構行くんじゃないですか、
うん、
と思いますよね、
うん、
ところが違うんですよ。大学に行ってる人の中で国立に行くのが34なのであって、
はい、
100人中に直すとですね、八戸、青森県の場合は 15% しかいかない。
そうなんですか。
はい、だけどなんか県教委のコメントが載ってて、
はい、
なんでこんなに進学率が上昇したんですかっていうのに対して、まあ不景気とか、
はい、
いろんなことがあって就職が難しいから、学校のきめ細かい進路指導とか、
はい、
いろんなことがあって生徒の意識が高まって、高校。
あ、なんかすごくプラスに、うん。
プラスでいいでしょ、いいでしょ。
はい。
ところが 15% しか国立がない
ん
ですよ。で、大人だったらわかると思うんですが、国立と私立の大学はどっちが高いんですか？
私立でしょ。
でしょ？で、それいくらなんですかって知ってる人あんまりいないと思いますよ。自分のお子さんを入れたね、方じゃないと。なんか高いのはわかりますよね。で、今県立高校と私立高校と親御さんの気持ちって、私立じゃなく県立に行ってほしいってのは大抵お金の問題、
はい、
私立は高いから、うん、だけど今高校無償化ですよね。
うん、
これあまり皆さんご存知じゃないですか。私立っていくらなんでしょう。
いくらなんですか。
ご存知ですか。
わかりません。
だから県立高校は無償化っていうふうになってるけど、
はいはい、
私立の方は今度支援金って言って一回お金を納めたら戻ってくるんですよ。だけど高校によってはそのなんか寄付金っぽいのがあって、それは戻ってこないよとか、
うん、ね、
あと寮に入ってる子とかいますよね。
うん、
だからそれは様々です。うん、でもすごく高校はお金がかかんなくなる、なってるわけでしょ今。今年とか来年ね、どうなるかわかんないけども、政権がね。
うん、
大学はかかりますよ。
桁
違いに。で、その、じゃあその就職難とか不景気ってことに、じゃあ国立はって言ったら 15% ですよ。八戸市内の中3の割合の約 10% が八戸高校ですよ。で、15% が私立、
はい、
国立だとなったら、勉強しないとお金がかかることになるんじゃないのかなと。で、明るさとかもいいんだけど、
はい、
何になりたいのと。
うん、
医者もあればね、うん、薬剤師もあれば、弁護士もあるじゃないですか。
うん、
いいよ、やれよって。だけど、できなくなってきますよね。きっと高校入った後で。
うん、
そのことを、もう今、言っといてあげたもんは、情報としてね。
そうですね。
まあ、そういうわけで、そういうことを知らないと、ここにまあ書きましたけども、
はい、
学校を辞める子たちがね、毎年、まあ、青森県で600とか700とかっていうのを中退しますから、
はい、
その子たちの 72%、7割が進路のミスマッチです。それで高校を辞めてます。
本当にだから、その進学もとても大きいんです。大きなその転機ではあるんですが、
はい、
そこを、やめざるを得ないというか、やめることになってしまう、まあ、転校する、中退するっていうことの方が、もっと大きなその転機になるわけですよね。
すごいことですよ。そこから這い上がるのは難しい。
本当ですよね。うん、もう、それは、本当に何としてもこの7割がミスマッチっていうのが怖いですよね。うん、ちょっとしたところでその7割は、ずっとこう減らすことができることなので、
うん、
今その、迷う、うん、 その一歩手、まだ迷う一歩手前じゃないですか。うん、どこに行こうかな、どっちにしようかな、はい、実業高校、普通高、悩んでいる、そこで、やっぱりちょっとこう、一つアドバイスしてあげたいですよね。
う
ん、ね、
でもそれがね、うん、簡単に言うともう二極分化って言って、はい、偏差値の50以上が普通科なんです、
うん。
で、50以下が実業高校にあった
り。
そうするとね、実業高校ってことは中3のこの夏に、
はい、
工業か商業か水産か農林か選べというのならまだいいんですよ、
はい、
例えば工業は電子、
はい、
電子機械機械電気情報技術どれにするんだって言われるんですよ。それで偏差値の高い方の子は今年じゃなくて高校2年の時に理系か文系なんですよ。そしてさらに国立と私立なんですよ。まだまだ先に進路を選べるのに偏差値の低い方は、うん、今お前は科を選べみたいな。そしたらそのね、結局成績の半分より下の方の子たちは行ってみたら作業服着せら、まあ、着せられたというか着て、俺はこういう作業服着るつもりじゃなかったというのはリアルに来年来るわけです
よ。なるほどね、
うん、そうするとね、そこのところをちょっとね、大人の方がやっぱり力を出してあげないと、はいはい、子供はうん、やっぱり分かんないでしょ、うん、中学校今の質問見ても ね、
それでそれが自分の本当に人生の進路にも、うん、乗ってしまう道路に そこに乗ってしまうわけですからね、うん、あここはちょっと大人がねちょっとリードしてあげた方がいいのかもしれないですよね、うん、まずはこの機会に多くの高校体験入学をして、
はい、
もっといろんなその高校があるんだっていうことを中学生の皆さんに知っていただくと、うんはい、いったところが大事なのかもしれません。
目標の持ち方、決め方ね、うん、それは経験値なので、
うん、
どんどん経験させてあげたいですね。
そうですね。
はい。
私、はい、学塾塾長、波田町先生にお話をお伺いいたしました。厚志塾長の教育相談でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。